24。
水だ。
突然振動が恐ろしい勢いで叫ぶとともに飛び上がって、どこにそんな力が残っていたのか、疾風のようにヒロッパの一方へ駆け出した。その行く手には小さなくぼみがあって、そこにわずかの水が溜まっていたのだ。
水だ、水だ。
野崎も上村もそれを見ると気違いのように跳ね起きて、互いに負けじと水たまりに向かって突進した。もうそうなると彼らは三匹の飢え乾いた獣だった。彼らは水たまりの上で物も言わずにつかみ合った。一滴の水のためには彼らは命のやりとりもしかねなかった。ついには三つの頭がくぼみの上に折り重なって、頭と頭とをこじ合わせて犬のようにベタベタと水をなめた。ほの暗い光ではそれが果たして清水なのか腐り水なのか、それともひょっとしたら人間の血潮が溜まっていたのか、弁別のしようもなく、またそのようなことに構ってもいられなかった。泥水であろうと何であろうと、彼らには甘露の味わいであった。そしてわずかの水たまりは瞬く暇に干上がってしまった。たとえ一瞬間の喜びであろうとも、少しばかりの水分を取ったために、その次にはさらに一層の飢えと渇きが襲ってくるとしても、ともかくも彼らは一時なりとも胃袋の痛みを忘れることができた。やっとよみがえった気持ちであった。しかしながら、それと同時に先ほどまではほとんど麻痺していた心の痛みが、またもや以前にも増した勢いで彼らを悩まし始めるのだった。
どうしてこんな目に遭うのだろう。まるで見当がつかないが。
その時、やっとそこへ気がついたかのように野崎が口を切った。ただもう生き埋めを逃れようと外へ出ることばかりを思って、それの仕事に夢中になって、三人が三人とも他のことまで考える余裕がなく、もう絶望となった今になって、水のためにいくらか力づいたからでもあったが、やっとそのことが彼らの話題に上がったのである。
どうしてだかわかるものか。このまま死ぬに決まっている俺たちに生き埋めにされたわけなんか何の用がある。それよりも誰か俺の首を絞めて殺してくれ。これからまた飢えて飢えてもだい死にをするのかと思うと俺はたまらない。野崎、君お願いだ、俺の首を絞めてくれ。
から元気の上村が第一に捨て鉢の弱音を吐いた。
まあ待て、人間10日や20日食わなくっても滅多に死ぬものじゃない。どういうわけでこんな目にあったか、その原因を考えているうちにはどうしたことで抜け出す工夫が思い浮かばぬものでもない。幸い今の水で少し元気づいたから、この暇によく考えてみようじゃないか。三人の知恵を絞れば、なんとか方法がつきそうなものではないか。
野崎はどこか真に強いところがあった。
俺も実は、さっきからそれを考えていたのよ。
振動が、よしありげに応じた。
だが、お前たちは一体全体、どうしてこんな穴の中へ入ったんだね。
そうだ、それを話してみよう。
僕たちの方のを先に話すから、後で君のも聞かせてくれたまえ。それはこういうわけなんだ。